期間限定特別番組音符の祭典。さあ、今回はスペシャルゲストの方にご登場いただきます。バイオリニスト中澤喜美子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日このスタジオに来ていただいたんですけれども、ありがとうございます。さて、まずですね、この音符の祭典特別番組ということで、中澤様に今日来ていただきまして、いろんなお話をお伺いしていきたいなと思うんですが、中澤さん、私もいろいろこうどんな方なんだろうと思って気になって、いろんなこう本とか CD とかあのネットでいろいろ調べさせていただいたんですが、中澤さんを調べると必ずこう出てくるのがストラディバリウスという、はい、楽器の名前が出てくるんですけれども、はい、私も音符の祭典昨年取材に行かせていただいた時に、はい、子供たちからストラディバリウス聞いたことあるというような声をたくさん聞いたんですけれども、はい、このまず中澤様が使用されているストラディバリウス、そして津波バイオリンについてちょっとお話をお伺いしたいんですが、はい、はい、ストラディバリウスってこう私たちももちろん聞いたことある名前なんですが、はい、どんな楽器なんですか？
ですね、まあ、今世界に、はい、300台ほど現存してる、はい、まあ、名工ですね、うん、バイオリン作りの、制作者のアントニオ・ストラディバリっていう人 で、私が持ってるのは、彼が1714年に制作したものなんですけど、はい、彼は90歳まで生きたので、とっても長い間、はい、ありまして、はい、たくさん楽器があるんですけど、それがもう本当に素晴らしくて、うん、みんなだからもう300年超えたんですよね、ほとんどね。300歳超えて、はい、今なお、うん、艶のある豊かな音が出るんですね。
はい、そうなんですね。はい、では、ストラディバリウスってこうよく聞くんですけど、1本というわけじゃなくてたくさんあるんですね。
そうなんです。だから日本にも多分、10、20本、30本ぐらいあるかと思いますけれど、はい、やはりバイオリニストにはとっては、一生に一度は手にしたい楽器ですね。
そうなんですね。はい、こういろいろ調べていると、こう中澤さんがお持ちのストラディバリウスはちょっと男性的というような、コメントも見たんですけど、
そうですか。
そんな感じなんですか？
ダヴィンチという、ニックネームがついてまして、はい、ストラディバリウスには割とニックネームがついたものが多いです。
そうなんですか？
はい。はい、クライスラーとかついたりとか、うん、その使用してた方の名前がついたりとか、あ、まあ、はい、ダヴィンチっていうのはやっぱりそのイタリアのね、あれですよね、絵の、素晴らしい代表的な作品なので、そのぐらい価値あるものだったのかなと思いますが、
はい、なるほど、はい、
本当ご幸運にも今私の手元にあるのは、はい、すごく幸せですね。
そうなんですね。はい。はい、そして津波バイオリンについてもちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、はいはい、こちらは、
それは私の夫であります、中澤宗行が、未曽有のね、災害の、東北の、流された、木を使いまして、はい、1台のバイオリンを、今4台ありますけれども、最初に作ったのは4年前に作りまして、はい、で、中にバイオリンの中には、表板と裏板の音をつなぐ、1本の、そうですね、棒が、あるんですけど、はい、それが一本松を使ってまして、はい、だから瓦礫と一本松の昆虫でできてる、バイオリンなんですね。はい。
はい、これは、なんか、というか、
もうそれはね、もう本当に言わずと思うなんですが、
はい、
やっぱりそうですね、あれだけの悲しみを抱えた楽器なので、なんていうかな、もう弾き手の方が全然気持ちが違うんですね。
はい、なるほど、はい。
それからそれをまた知ってるお客様たちも、そういう思いで聞いてくださるので、もう私が弾きますともう必ず皆様、涙を半分以上の方が出されて、はい、時には楽屋にもうボロボロ、涙をなさいながら、こう私に握手を求められる、はい、お客様もいたりなんかしまして、それを弾くようになってからまた特に音楽の力ってすごいんだなって、思うようになりましたね。
なるほど、はい。どちらも素晴らしいバイオリンなんですね。
そうですね。はい。
昨年行われた音符の祭典でもこちらをお持ちになっていたんですかね。
はい。
はい。では、ここで昨年の音符の祭典についてちょっと振り返りたいなと思うんですけれども、はい、昨年はウィーンから豊岡にというテーマでしたよね。
はい。はい、
私、ちょっとウィーン行ったことないんですけれども、はい、あの、子供たちの中でも、こう、ウィーンは名前は知っているけど、ウィーンってどんなところなんだろうって言って、外国っていうのはわかるけど、はい、どんなところなんだろうっていう話もちらっと出ていたんですが、中澤様にとってのウィーンってどんな場所なんでしょうか？
やっぱりもうそれはもう私が物心からついてから、もうずっと行きたい場所のナンバーワンで、
はい、
音楽の都ってなると教科書にも出てきますけど、うん、必ずウィーンって出てきて、うん、もうどんなところなんだろうってことはもうずっと長いこと思っていたんですが、
はい、
こんなに縁のあるところとは思わなくて、うん、ちょうど西ヨーロッパと東ヨーロッパの間ぐらいにあって、はい、すごくいろんな国の人たちがこういるところなんですけど、うん、あのもうなんか、やはりモーツァルトにしてもベートーベンにしてもブラームスにしても作曲家が必ずほとんどの作曲家が住んだことのある、
はい、
それから亡くなる時にはウィーンで死にたいと思ったところなんですね、
はい、
なんかこう波動が多分音楽家としての私に伝わってくるんだと思うんですけど、はい、あの本当に音楽あふれる街です。
あ、もう私もいろいろ調べて音楽の都っていうのは必ずもう出てきますよね、はい、あ、そういうこう音楽家の方がウィーンでこう死にたいっていうのはなんかこうずしっときますね。なんかそれほどの場所なんだなっていうのが。
そうですね。
はい。
だから私も年間に何回か、あの、はい、復するんですけれど、
はい、
何ヶ月も行かなかったりするともうなんとなくうずうずしてきまして。
行きたいと。
そう、あの、はい、あの空気を吸いたいと思って出かけてきます。
やっぱちょっと空気が違うんですかね。
違いますね。違うって言ってもその具体的にね、なんか違うかというわけではないんですけれど、はい、こう、なんとなく聞こえてくる音楽とかも、窓辺から聞こえてきたり、
はい、
誰かが練習してたり、そういうのも違うんでしょうね。あとこう、はい、演奏会場の人々の様子が違いますから。
ああ、なるほど。
やっぱりもう皆さんその周りのレストランで、はい、またコーヒー屋さんで、うん、ちょっとコーヒーを飲んでから、ちょっとお食事をしてからっていうところの風景が、ちょっと日本とは違って、電車に乗って汗吹き吹き飛び込んでみたいな感じではなく、
はい、
もうそこからエレガントな音楽の世界が広がる感じですよね。
ああ、はい、なるほど。もう本当にもう書かれている通り音楽の都なんですね。
はい、
はい。このウィーンの仲間と結成されたアンサンブルウィーン東京についてもちょっとお伺いしたいんですけれども、はいはい、こちらはこうどんなグループと言いますか、あの結成されている、
はい、もちろんあの、ね、彼らもそれぞれにウィーンで活躍してまして、はい、オーケストラのコンサートマスターだったり、首席だったりしますので、はい、ただ私は日本にメインで住んでますから、はい、あの年に 1,2 回しか会えないんですけれど、でももう本当に20年来の仲間で、はい、あの会うともうなんか会うと何なんだろう、打ち合わせがいらなくて一つの音楽を分かち合えるっていう喜びですよね、
はい、
で私もウィーンでまあ勉強しましたし、
はい、
もちろんそういうあの過去はあるんですけれども、うん、なんか音楽的な流れがどうも私日本人なのにウィーンに惹かれて、
はい、
で、あのいつもアンサンブルをやらせてもらうたびに、あ、これがウィーンの音なんだなっていう、うん、心地の良い柔らかな響きがウィーンなんですよね、はい、
なるほど、はい。去年も、あの、スペシャルコンサートでアンサンブルウィン東京の、
はい、
あの、演奏がありましたよね。
はいはい、
これがまさに、こう、ウィンから豊岡に持ってこられた音なのかなと、今聞いてて思いました。
はい。はいはい、
で、
また、豊岡の街がとても、こう、柔らかくって、自然に溢れてますでしょ。
はい。
だから、ウィンも、ちょっと郊外に出ると、本当にちょっと電車に乗るだけで、もう、なんかこういう、あの、森の、雰囲気なんですよね。
そうなんですか。はい。
とっても自然が豊かで、
うん、
そうなんですね。多分、そういうところも、こう愛入れるものがあって川が流れてて、
はい、
そう。
なるほど。私ウィーンってすごく都会なのかと思ってました。
そうですね。都会の部分もあるんですけど、はい、それは本当にちっちゃな部分で、
はい、
あの全部歩いていけるぐらいなんですよ。
あ、そんなにですか。
そうですね。だから住んでる方はほとんどこういう、はい、あの森の中にいる
方
多いですね。
そうだったんですね、はい。今のちょっと聞いて嬉しくなりました。
ね、
ちょっとウィーンと豊岡の小さなつながりが、というか、こう、同じように感じられる部分があったんだなと思って、
ね、
はい、はい、嬉しくなりました。はい。はい、では、この番組、やはりこう、音符の祭典の特別番組ということで、中澤様のおすすめの曲というのをここでご紹介いただきたいなと思うんですが、
はい。はい、ドボルザークの、ピアノクインテット、ピアノ50奏ですね。
はい。
あの、それも、あの、ピアノ50奏の中では一番多分世界で美しい曲だと私は思っておりますので、ぜひ聴いていただきたいですね。